小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週のゲストはモデルの吉野奈美香さんです。小学生の時に網膜剥離で左目を失明したため、普段は片目での生活を余儀なくされています。そんなハンデを抱えながら、吉野さんは来月ミスコンテストの日本代表として世界大会に出場されます。憧れの世界の舞台へ挑戦する吉野さんに3週にわたってお話を伺います。吉野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
吉野さんは北海道を拠点に今活動されていらっしゃるんですね。
はい、ただ依頼があれば日本全国どこへでも伺ってはいるんですが、はい、基本的には地元北海道を中心に活動しております。本当は本日もそちらに直接伺いたかったんですけれど、はい、雪降る北海道からよろしくお願いいたします。
やっぱりまあ雪ですか。
はい、今すっごく降っていますね、雪が。
そうなんですね、はい、そんなじゃあ雪景色に銀世界に思いを馳せながら、私も進行を務めさせていただきますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。まず見え方についてから伺いたいんですけれども、はい、吉野さんは左目が不自由と伺ったんですが、今の見え方についてお話しいただけますか。
はい、もともとは第一次硝子体下形成遺残という病気で、はい、弱視といいますか、こう光が分かる程度だったんですね。それが小学校2年生の時に網膜剥離を起こして、1週間ぐらいかけて徐々に完全に失明をしまして、で今は右目の矯正視力を頼りに物を見て生活している状況で、ただ左目の萎縮が進んでいるらしく、よく目の奥が痛くて、こう目が開けられないっていうことが今はしょっちゅうあるような状況です。
うん、右目に関してはその視力を矯正して、例えばコンタクトですとか、
はい、コンタクトとかメガネとかをつけないと結構ぼやけると言いますか。
なるほど。その右目だけで物を見たり、こう日常生活をされるというのは、はい、なかなかそのバランスとして大変なことも多いんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、やはりこう一つの目で物を見ているので、その右目の視力の衰え低下が著しかったり、頭痛、肩こり、吐き気とかはよくありますし、あとは視野が狭かったり距離感がわからないので、よくエスカレーターとか階段とかでダラダラダラってよく落ちたりですとか、あと話しかけられても気がつかなかったり、日常生活ではやっぱり不便さを感じることはたくさんあるんですよね。そしてやっぱり見た目ではちょっと分かりにくいハンデでもあるので、はい、周りの方から理解が得られないっていう時もありますね。
そうですよね。インスタグラムなどでお写真拝見していても、
はい、
こう全くその左目が見えないといった要素は全くわからないですもんね。
本当ですか。はい、 結構全くわからないっていう人と、あ、やっぱりそうだったのねっていう人とすごい二極化するので、人それぞれ感じ方が違うみたいです。
なるほど、
はい。
まあね、分からないっていうのはいい面でもあり、ただその日常の、ね、困難の理解を得にくいという点では、ね、大変なこともありそうですけれども、
はい、
あの左目がそういった全盲であっても障害者認定というのはならないんですね。
そうなんですよ。なんか現在の日本の法律では、はい、強制視力の和が 0.6 以上あると障害者認定されないっていうことになっているので、私みたいに片方の目が全盲だったとしても認められないんですよね。でもやっぱり日常生活の不便さとか職業もそうですけど制限されていることが多いので、援護措置が受けられないという点で困っている方もたくさんいらっしゃいます。
吉野さんの知り合いでも同じ境遇で辛い思いされてる方っていらっしゃいます？
はい、あの私片目失明者友の会という会に入っていて、はい、そこの会の中でやっぱりこうどんなことに不便さを感じるかとかそういうシェアをする時間とかがあるんですけれど、やはり同じように困っている方はたくさんいるんだなっていう、早く法律変わってくれないかなっていうふうに思うことは多々あります。う
ん、実際にじゃあ障害者認定を受けられたとしたら、あのこういったサービスも受けられるのになといったことってやっぱり多いんですか？
そうですね、やっぱり義眼とかの方もいらっしゃるので、そういう医療費の面ですとか、うん、そういうことも結構困ってるっていうお話は伺います。
吉野さんはこうお仕事柄、ね、モデルさんとかタレント活動もされているとなると、ね、あんまりこう転んで怪我をするみたいなことも、はい、お仕事に響いちゃいますもんね。
そうなんですよね。なので日々気をつけてはいるんですけれど、結構ぶつかったりとか落ちたりとかするんですよね。特に北海道はやっぱり雪がすごい積もるので、あの凸凹が全くわからないんですよ。
そうか、白くて、
そうです、白くて眩しいし、ね、この高低差が全くわからないので。
なるほど。
本当に冬は怖いです。
そうですね、確かにより気をつけないと怪我してしまいますよね。
そうなんです。
なるほど。そんな、ね、日常生活でも、はい、こう気をつけて日々大変さを抱えながらも、はい、吉野さんはモデルとしてミスコンテストに挑戦されて見事日本代表に選ばれて、来月フィリピンで世界大会に出場されるということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね、世界大会ってもうすごい舞台だなと思うんですが、あの、はい、その話を伺う前に、まずそもそもどうしてミスコンテストに出場しようというふうに最初思われたんですか？
はい、あの元々はやっぱり小学校2年生で片目を失明して、そこからいじめがあったりとか、こう外見の変化があったので、それが原因で自分のことがもう嫌いになってしまって自信をなくしてしまった時があるんですね。でそんな時に偶然テレビでミスコンテストのドキュメンタリー番組が流れて、そこに映っていたお姉さんたちがすごくキラキラして見えて、私もこんな風になりたいと思ったことがきっかけではありました。ただあのミスコンテストっていうのはモデルとは違って、こう内面の審査ですとかスピーチ審査ですとか、そういうものがあるので、こう世の中に伝えたいことを表現できる場があるんですよね。だから私も同じような境遇の方や自分に自信がない方の背中を押したいと思ったのがきっかけです。
なるほど。そうなってくると、こう吉野さんとしては、
はい、
世界というか、まあね、世間に伝えたいというところも多かったんですね、自分の意見や意思は。
そうですね、やっぱりこれは何でしょう、私が伝えなきゃいけないっていう使命かのように感じて、はい、 なんか自分にできることをやりたいなと思いましたね。
じゃあこう小学校の時からそのミスコンテストへの憧れっていうのはあったんですね。
はい、そうなんです。はい、小学校中学年からあってやっとこう実現してきたという感じですね。
素晴らしいですね。それがこう十数年かけて実っただけではなく、ついに世界への扉が開かれるという段階に来て、はい、ね、今いろいろ思いを新たにされていると思いますけれども、
はい、
ではその世界大会を前にちょっと今のお気持ちを率直に教えてください。
はい、やっぱり世界大会ですので、もう参加させていただけることに本当に感謝ですし、やっぱり自分にできることを全力でやりきりたいなと今は思っています。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト、モデルの吉野奈美香さんは SNS で情報を発信しています。ツイッター、インスタグラムなど吉野奈美香さんのお名前で検索してみてください。いよいよ世界大会を目前に控えた吉野さん、美しさはもちろん教養や品位を求められるミスコンテストで日本代表になるため、ここまでたくさんの努力を重ねてこられました。吉野さんがミスコン挑戦にかけた思いについて来週も引き続き伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。